今日は出エジプト記の4章1節から9節までです。出エジプト記の4章1から9まで。モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。それと仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。主はなおまた彼に仰せられた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手は雷に侵されて雪のようであった。また主は仰せられた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。たとえ彼らがあなたを信ぜず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。もしも彼らがこの二つの印をも信ぜず、あなたの声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んでそれを乾いた土に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は乾いた土の上で血となる。昨日の箇所では、モーセは神様にいろいろと示されたんですけども、しかしまだモーセは、心配でした。モーセ代には、ですが彼らは私のことを信じないでしょう、耳を傾けないでしょう、主はいなかったと言うでしょう、ということを神様に申し上げます。モーセはまだ心配だったし、また自信もなかったんでしょう。昨日の箇所では、神様がモーセに言うには、ヘブル人たちはあなたのことを信じると、あなたの声に聞き従うと、18節で言ってますね。彼らはあなたの声に聞き従おうと、しかしエジプトの方は強いられてでなければ行かせない、心固くなだと。でもその心固くななところに私は働くと主は昨日の箇所でおっしゃってたんですが、でモーセはそれを根本から、なんか覆すかのように、ですが彼らは私を信じないでしょうと、またなんか最初に戻ってしまったかのようですけども、しかしモーセがですね、ここで言ってるのは、もしも彼らがに私が言っても彼らは信じないでしょう。モーセは神様の代弁者として言ったんですけども、しかしそもそもこのイスラエルの民や、またパロがモーセのことを神の代弁者だと認めない、もうただ単になんか気違いか、あるいはなんかそういう類として、そもそも耳を傾けなかったらどうしましょうかという心配だったのかもしれないですね。確かにそういう可能性がもしあったとしたら、そもそも神様の御声を聞き従う以前の問題となってしまいますから、神様はそれに対してはしっかりと対策を講じられます。何によってか、それは印によってです。 モーセには確かに神が宿っておられる。モーセの言うことにはただ荒唐無稽な気違い沙汰のことではなく、むしろちゃんと神がバックについておられるのだということを示すために、神様は印を持ってモーセに自信をつけさせます。それも実地体験というか、自らの体さえも主が支配されるほどの印でもってです。先に主がですね、そのモーセに印を示されたのは杖によってでした。モーセは羊飼いで、まだ羊飼いの仕事をしている途中に、脇にそれて入ってきたところを主と出会ってしまったというシチュエーションですので、彼は羊飼いの杖を持っておりました。生活の道具ですね。そして羊たちを守ったり、あるいは羊を導いたり、そういう道具ですけれども、モーセはその杖を持っていて、カエさんに指摘されます。あなたの手にあるそれは何かと、それは杖ですと答えました。主はこのようにですね、日常生活の道具さえもこのような奇跡を行うものとして全てを支配してくださいます。で、主はそれを地に投げようと言いました。で、彼がその通りにすると、その杖は地に落ちたら蛇になりました。モーセはとても驚きましたね。彼はそこから身を引きました。そこで主はまたモーセに手を伸ばして、その尾をつかめと言います。普通蛇の尻尾をつかんだらたちまちくるって振り向いて噛まれる危険性があるんですけども、しかし主はあえてその蛇の尻尾をつかみなさいと。で、モーセがその通りにすると、彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になりました。で、実際にこの印、確かに見た感じはとても不思議な感じなんですけども、しかし一体なんでこれが神がモーセと共におられるということになるんでしょうね。エジプトの呪法師も実はこれと同じことをしてみせるんですが、しかし神様の奇跡にはちゃんと意味があります。神様がね、杖を蛇に変えるという、なんで神様が蛇をね用いるんでしょうか。とても不思議だと思うんですけれども、しかしですね、蛇は一体何を表しているか、もうこれサタンだってすぐに思い浮かびますね。蛇はあのエデンの園においても蛇がいて、ですので、蛇、神様は蛇さえも操り、蛇さえも支配する、蛇さえも道具にすることができるということを、きっとその印を見た人たちに伝えたかったんじゃないでしょうかね。サタンさえも支配するんです。もともと杖はモーセの手の中にありました。しかしそれを地に投げ込むと、それは蛇に変わった支配の道具です。モーセは神さんの使いとして人々のところに使わされるんですけども、そのモーセが手に持っている杖を地に投げたら蛇に変わる。しかしその蛇を元に戻す権威も持っている。そういうことでモーセはカエサが確かに使わされた。そしてそれを蛇に変えることもできれば、しかし蛇をそれを元通り自分の支配の道具に変えることもできる。モーセはサタンをも支配する権威が、サタンよりも上の権威が与えられているということを、そのことの象徴ですね。続いて、主はなおですね、仰せられます。手を懐に入れなさいと。で、彼は懐に入れてみると、それ出してみたら、それは雷に侵されて、それは雪のように 白くなっておりました。そして兵士はもう一度、あなたの手をもう一度懐に入れなさい。でそれでもう一度手を懐に入れてみると、手出してみると、それは また再び元の肉のように戻っておりました。彼さんは発せずに言います。たとえ彼らがあなたを信じず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろうと。彼さんは人をですね、病にもかからせることが可能ですし、しかしその病から救い出すことも可能なお方です。このライという病は、汚れた病気であるとされておりました。神様は人を汚れからも全く清める権威のあるお方、そしてなおかつ神様は人を病にの中へ落とし込むことの、それもまたできる権威のあるお方であることを表しております。でなぜかですね、この印については後にモーセが行ったという記述がないんですよ。あの蛇を杖に変えるとか、あるいは、ナイルの水を血に変えるとか、いうのは後に見られるんですが、しかしこの後のですね奇跡は、後の方に記述されておりません。この病を癒すという印はですね、これは、悪しき者たちにはできないことです。悪しき者たちは破壊することはします。大好きです。杖に、つまり蛇に変えるということもエジプトの呪術師たちはしました。ナイルという水を血に変えることもエジプトの呪術師たちはしました。しかし雷を清める謎、それは神業としかありえません。ずっと後にイスラエルの悪い王様も、あのナーマン将軍、雷にかかったナーマン将軍を使わされた時、絶望して服を引き裂いて、私は神であろうか、一体そんな雷を清めるなどと、そんなことは人間にはできないことだと絶望しましたけれども、その通りです。悪しき者が雷を清めるなどということはできないんです。モーセがこの奇跡を、まあ、もしも行っていたらですね、きっとそれを見た人は、確かにモーセは神が共におられると、まあ、信じたことでしょうね。八節に神様はたとえ彼らがあなたを信じず、初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろうと主が言われたのは、まあ、そのためです。このように神様は雷を清める、すなわち罪を、咎を清めることの可能なお方であると、この二つ目の印からメッセージがありますし、また一つ目のこの杖を蛇に変え、またそれを元の杖に戻す、悪しき者を裁くこともまた生かすことも可能なお方であるということを、一つ目の奇跡からも見ることができます。そして9節、もしも彼らがこの二つの印をも信じず、あなたの声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んでそれを乾いた土に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は乾いた土の上で血となる。正確にはですね、この奇跡はもうまた行っておりません。ナイルの水を血に変えた奇跡は、アロンがですね、杖をその川の方に、水の方に差し伸べた時にそれが血に変わったというもので、ナイルの水を汲んで土の乾いた土の上に注ぐという行いは、確かしていなかったんですね。とにかくナイルといえば、あのイスラエル民族の男の子たちが大量に殺された場所です。そしてその水が血に変わるということ、それは裁きですね。神様は全てどんな些細なことでもそれを見ておられて、そしてその もし血を流したのであれば、その血が自分自身の頭上に帰る、あるいは自分で蒔いた種は刈り取らなくてはならない。そのことを主は人々に知らせられます。モーセはこのように裁きについても、また罪を清めるということにおいても、また蛇を支配する、蛇をも掴む、その権威が与えられるという面においても、主から確かにこのモーセは神様が認証された、神様が反抗した神の預言者、神様の代弁者であることを、この印でもって示そうとされたんですね。まあ、もっともモーセはそれでもまだ自信がなくて、まあ、次の十節以降のやり取りが始まるんですけども、とにかく今日の箇所から学ぶべきは、私たち神様の代弁者、神様から使わされたもの、神様から権威を委託されたもの、ちなみにアポストルという、あの使徒のギリシャ語アポストルという言葉には、神の権威が委ねられたものという意味もあります。私たちはこの地上において神様の権威が委ねられております。その者たちにはこのように蛇をも掴む権威が与えられております。また、私たち自身がですね、支配の杖をそれを地に投げてしまってしまった場合、放棄してしまった場合は、それは蛇に変わってしまうんですね。しかしその蛇をも掴むことをするのであれば、私たちはその蛇を支配することができます。罪を支配することができるんです。神様は彼におっしゃいましたね、あなたはそれを罪なら恋したってる場合、それを支配しなくてはならないと。私たちは蛇をそのままうねうね好き勝手にさせておくべきではなく、むしろそれを掴んで支配するべきなんです。また、清めることもできます。雷という汚れを、罪による汚れを私たちは清めることもできます。そしてまた裁きを世に示すこともできます。ナイルからモーセはナイルから水を汲んで、それを乾いた土に注げば、それは血に変わると言いました。土の上に血がある状態を見たとき、世は自分たちが殺してきた、それを隠してきたものを明らかに見える、思い返すことになります。私たちはそのように世に対しては裁きをも、あるいは罪をも、あるいは義をも示せなくてはならないんです。最後にですね、イエス様が、こういうことを言われております。ヨハネの16章の、8節から11節まで、ヨハネの16章の8節から11節、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。アーメン。ここではその方が来ると、その方というのは神様から使わされる助け主ですね。神様から使わされた助け主が来ると、世に対しては罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。モーセは神様から使わされました。モーセはイスラエルを助け主として使わされました。モーセがエジプトに神様から使わされて派遣された時、エジプトに対して罪について、また義について、裁きについて示しました。神様の奇跡、 蛇をもつかむ世の支配者サタンが裁かれるんですね。また義について、雷病という罪の汚れ、それは清められ義とされるということを、モーセはその奇跡を神様から示されました。また裁きについて、血を見るとき世が裁かれたことを思い起こさせます。神様の裁きが下されるということを、また罪があるということを示されます。このようにキリスト者もですね、モーセのように世に対して派遣されるのであれば、私たちも世に対しては罪について、義について、裁きについて示すことになります。それは私たち自身もですね、神様から贈られた助け主聖霊に満たされているのであれば、私たちも神様からの施設として、神様から派遣された使徒として、アポストルとして、私たちもこのモーセのような役割を果たすことになります。モーセは神様からお言葉をいただいただけではなく、このような印を行う権威もまた授けられました。神様から派遣されるもの、それは次のような印が与えられます。それはマルコの16章の最後の方にある印です。マルコ16章の17節18節にこう書いてあります。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。アーメン。皆さんもイエス・キリストを信じる者となって、皆さんもモーセのように神の言葉を託された者として、神の言葉を語り、また神様から権威を委託され、そしてこのような印を行って、世に対して神様を伝えて示していく、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。モーセが神様から言葉を伝える任務が与えられただけでなく、このような印を持って、確かに神様がモーセを通して語られたということ、その権威を授けられました。そしてモーセはあなたの御言葉を伝えに、そしてあなたが確かに生きて働かれ、その力強い御手でもって全てを治めておられるお方であると、世に対して、エジプトに対して、そしてご自身の民イスラエルに対して証人として用いてくださいました。主よ、どうか今私たちをも用いてください。私たちもあなたの御言葉を正しく伝える者として、唇を整えてください。そして信じる者として、新しい言葉を語らせ、イエスの名によって悪霊を追い出し、蛇をつかみ、毒を飲んでも害を受けず、病人に手を置けば病人が癒される、その印を、主よ、私たちもなさせてください。大胆にあなたの御業をなし、あなたの御言葉を伝え、そして世に対してその過ちを認めさせることができますように。その過ちとはすなわち義について、罪について、裁きについて、世にその過ちを認めさせることができますように、大胆にあなたの御言葉を語らせてください。御言葉を信じなくてはそれはすることはできません。まず御言葉に対して開かれた心を、私たちの心を整え、パロのような固くなな心ではなく、あなたに対して柔らかな心で御言葉を受け入れる私たちでありますように。どうかこの新しい一日、この日から 私たちが御言葉に対して柔らかとなり、あなたの御言葉の権威を帯びて世に対して出ていき、福音を述べ伝え、多くのサタンの虜にされている人たちを取り返すことができますように、どうか用いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
アメン。